高山俊吉気分青信号。こんにちは。5月でしたが、埼玉県の三郷市で小学6年生4人が重軽傷を負ったというひき逃げ事件で、県警が逮捕したドライバーは中国籍の人だったということがありました。ぶつかったことは間違いないけれども、相手が大丈夫と言ってたということで現場を離れた、そういう説明をしていた、そういう報道がありましたね。でちょうど同じ時期に三重県亀山市の新名神高速の下り線で逆走した車両を避けようとした複数の車が巻き込まれた事故があったですね。で、三重県警は道路交通法違反の疑いで、このドライバーを逮捕したと、そういう発表がありましたが、この人はペルー国籍の人でした。で県警の高速隊によりますと、この被疑者は亀山市の新名神の下り線で乗用車を逆走させて2台に接触したけれども報告をせずに逃走したという疑いがあるということです。で事故をめぐっては、逆走車に気づいて停車したとみられる車に後続車が追突するというような事故も発生して、4台が絡む玉突き事故が起きています。でこれではこの事故では40代から60代にかけて女性4人が怪我をしたという報道がありました。で県警の捜査によりますと、この逆走車両は滋賀県甲賀市のサービスエリアか、あるいはトンネル、鈴鹿トンネルですかね、トンネルの出口付近から U ターンして逆走した、その可能性があるというようなことを言ってました。で捜査の結果がどういうことになったか、その後の状況を私は接していませんけれども、どちらも深刻重大な事故だということで、話題になっている中で、外面切り替えの議論に問題が発展といいますか展開をしました。外面切り替えというのはご承知かと思いますけれども、ジュネーブ条約で、日本もここには加わってるんですけれども、100カ国を少し超えるくらいの国が加わってますけれども、自分が免許を持っているが日本から見ると外国人ですね、外国人が日本に入国をして、そこで知識と技能に関するテストを受けて、でそれで合格をすると日本で運転することができることになるという、これを外面切り替えというふうに言ってますけれども、この切り替え試験で合格して免許を持っていた人のようです、このどちらもが。でそこで一体外面切り替えというのはきちんと行われているのかとか、どんなテストが行われているのかというようなことが話題になりました。で多く出た議論は、簡単に与えすぎているのではないかと、知識のテストというのは驚くほど簡単なものでしかないのではないかといったような議論にもなりました。実際に行われている知識のテストというのは、10問の道路交通法関連の質問に答えが応答というようなテストで、例えば赤信号で止まれという表示が出ているけれども全く人が来ない、車も来ないという状況であれば、それは赤信号でも通ってよいかというような、そんな質問だというような問題例の紹介もあったりしました。 簡単すぎる、誰でもできる。で実技の試験の方は実際運転させるから左側通行と右側通行の違う国から来たドライバーなどは混乱をするし、そう簡単に取れない、合格しないということがあるけれども、まあ、ざっくりの統計数字だと知能試験の方は9割が合格すると、実技試験は1回だと3割ぐらいが合格すると、まあ、しかし受け直すことで合格はそれほど手間かからず、実技も合格はすることにはなると、まあ、こんなような状況だというのが問題だというようなことがありました。まあ、外国人のドライバーが危険な運転をしているというようなことを単純に言えるかというと、それはおそらくそうではないだろうと思います。きちんとした統計数字が発表されていないというか、統計取ってないのだろうと思うんですけれども、まあ、日本にいる外国人というのは400万人近く、免許をもともと本国で持っていたかどうかとか、車運転しているかどうかとか、そういうことについての調査が行われてないと思うので、ここからは推測を交えますけれども、まあ、日本の人口のまあ、およそ 3% ぐらいの人たちが日本にいる、事故の発生率を外国人の統計を取ってみると、おおむねその数字に合うくらいのところにあって、外国の運転者がドライバーが特に乱暴な運転をする、違法な運転をするというようなことが数字的に出てきているわけではない。まあ、この間たまたま中国人とペルー人の事故が続いたというようなことがあって、注目を浴びているという状態にはなっているけれども、まあ、それほど無法な外国ドライバー、外国人ドライバーが押しのべて危険であるというような議論に発展することは、それは正しくないというふうに思いますけれども、さて差は去りながら、もう少し厳しくしてはどうかという議論が出るのは、それはそれであり得ることだとは思います。で、悩ましい問題といいますか、問題になるのは、一つにはインバウンドについてそれを拒絶的ではなく、むしろ歓迎的に対応しようとするという日本の政府の方針があります。これは時々私がお話をしている軽便な交通ツール、モペットだとか電動機付きだとか、いろいろな言葉で言われる、そういうマイクロモビリティに対する開放の姿勢の中にも、インバウンド増加を歓迎するという、そういう今の国策の問題があり、厳しくしすぎると日本で車の運転をすることができなくなる、それが理由で日本に来なくなるということはあまり好ましくないというような姿勢が一つあると思います。からもう一つは、こういう交通システムというのは、お互いに対応する関係といいますか、国と国の間で対応する関係があって、ありまして、まあ、中国はジュネーブ条約に加わっていませんけれども、仮にジュネーブ条約に加わっている国があるとして、その中で日本に来て、日本で免許を取りたいと思う人が受ける試験が あまり簡単に受からない試験になるということになると、今度は総合的にそちらの国に日本人が行った時にも、そう簡単には受けられなくなる、合格しなくなるというシステムにもなりかねないんですね。で、現状は危機を及ぶところでは、多くの国の免許はかなり容易に取れる状態になってもいる、お互いになっている、お互いに容易に取れるようになっている。こちらを厳しくするということは、 その相手国に行った日本人も厳しい状況に直面することを覚悟しなければならないという問題と対応しているというところがあって、一方だけ議論するというわけにはいかないという問題がやはり一つの悩ましい問題としてあるようです。で、そういう状況を踏まえても、しかし交通安全を実現するということの大切さは、これは非常に重要です。日本は世界各国と比較しても交通事故の発生件数が少ない国として知られています。人口比、あるいは車の台数比、あるいは道路の長さ、延長といいますけれど、道路延長比で、いろいろなところで見てみても、先進国と言われる国々の中で日本の交通事故の発生率は非常に低い部類になります。交通安全の国、極めてざっくりとした言い方になりますけれど、交通安全はかなりそれなりに達成している国になるんですね。なので、その日本と相手国との間でこう比較して考えた時に、多くの国々との関係で日本は交通の安全な国に来てここでどうするかということが問われてるんだと、こういう問題意識というんでしょうか、認識を訪日の方々、インバウンドの皆さんには分かってもらう必要もあるだろうと私は思っています。ともあれ、交通安全をインターナショナルな国際的な世界でのレベルで考えるというところに、私たちの視野といいますかね、視点を広げていかなければいけない時代が来ているということを頭に置いて、交通安全をどのように全体的に実現していくかというところに思いを及ぼしていく、広げていくということが大切で、単純に排外的といいますかね、排除的に外国人に免許をあまり与えるのではよくないというようなところで単純に考えることではなくて、全体として交通安全をどう実現していくかというところを前向きにといいますか、生産的に考えていきたいものだというふうに私は思っています。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。